Ha 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 hi fu hi handano. Meru meru. Ashiti.
皆さんこんにちは。ハヒフヘホンダの〇〇教えての時間です。この番組は MC の井上智孝と
メインパーソナリティ武蔵野市議会議員本田夏穂でお届けします。
よろしくお願いいたしま す。この番組は武蔵野市議会選挙で初当選しました議員初心者マークの本田夏穂が先輩議員や人生経験豊かな議員をゲストにお招きして議員として大切なことについて教えていただきレベルアップを目指していくというものです。この番組は三鷹駅北口から徒歩5分のカジュアルダイニングレストラン肉歌の特別スタジオからお届けしています。本当におしゃれなレストランで開放的な空間なのでぜひ近くに来たら立ち寄ってくださいね。さあ、夏穂さん、
はい、
この番組ですね、実は今日で25回目なんですね。めっちゃやりましたね。
すごい、記念すべき。
そうなんですよ。でもですね、気づいたんです、うん、
はい、
あのこの番組本田夏穂さんの冠なんですけども、
はい、
本田夏穂さんについて全く聞いてなかったなと今更ながらちょっと気づきまして。
確かに、まあ、ほとんど喋ってないですから
なのでですね、今日は、はい、あの本田夏穂さんをゲストという形 で、はい、政治の道を目指すきっかけになった経緯までですね、ちょっと一緒にお話ができたらなと思ってますので、うんうん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、まず夏穂さんですね、はい、どこから話しましょうかね。知ってるだけに、ね、なかなか難しいなと思
本当ですね、
まあ、まずは、うん、まあ、幼少期ってどんな子だったんですかね。
だいぶ行きましたねだいぶ行きましたね。
いや、だって生まれた場所とかね、まあ、今更聞いてもって感じなんで。
まあまあまあまあ、まあ、う
ん、
そうですね幼少期そうですね、まあ、この武蔵野市の隣の三鷹市で、
はいはいはい、
私は生まれ育ったわけなんですけど、
はい、
幼少期ですね、基本的にはもうただの元気な子ですよね。
なんか男の子みたいな感じですか。
そうですね、うちは3姉妹なんですけど、はいはい、私が長女で、はい、あの一番上だったので、うん、まあ本当長女らしく育ったんじゃないかなという。
わかんないわかんない、長女らしくって意味がわかんない。どういうことですか。
いやいや、まあそういう意味ではちょっとリーダー系です
よね。あ、リーダー系ですか、
うんうん、
もうグイグイ引っ張る系です。
そうそうそうそう、まあなんかそういう風に育ったんじゃないかなと思いますね。だから幼少期ってまあ本当小学生ぐらいまではそういう意味ではまあ普通のタイプって言ったらあれですけど、まあ、ちょい目立つぐらいの多分感じ。
ちょい目立つ子はねそんな小学校くらいの帯状疱疹とかにはなんない
ですよね。あ、よく知ってるじゃないですかそうそうそう、ちょっとね過労で小学校4年生
の時ですけど、ちょっと過労のエピソード話してください。
そうですね、小4の時に、
はいはい、
その大人がなる病気帯状疱疹というやつになりまして、
もうそれがね、ごめんなさい、本当にね、はい、意味が分かんなくて、なんで小4で帯状疱疹になっちゃった
んですか。分かんない、なんかあれは過労と水疱瘡の菌みたいな、あのものでなる。
いや、原因聞いてるんじゃないですかそこに至る経緯は。
そう、ね、あの時は多分習い事がいっぱいあったんですよね。ピアノずっと3歳ぐらいからピアノだけずっとやってて、
はい、
で、あとは水泳と、あと小4までバレエをちょうどやってて、
うん、
あのバレリーナの方のバレエですね、
はい、
でバレエをやっていて、でそこに、夏季限定なんですけど、あの三鷹って阿波踊りがすごい有名なんです。でその阿波踊りに、商店街の方でこう参加するっていうのが毎年ありまして、
はい、
私は2回ぐらい出たと思うんですけど、その時がちょうどその練習期間でバッティングしたんですね。
めっちゃ忙しいじゃ
ないですかであれ結構体力を使うん で夜大人が来るから、はい、夜しか練習もないし、うん、っていうので多分ちょっと過労が
やりすぎっすよね
そう、だから多分その4つぐらい習い事がこう重なっちゃって、
はいはい、
多分疲れたんでしょうね
、はい、いや、まあそれをねやりきろうと頑張ったんでしょうね、とりあえずね。
そうですね、まあやらざるを得ない環境だった感じですかね、うん、
というですね、まあ、あの今皆さん聞いていただいて分かったとおり、ちょっと変わった子だったんですよねやっぱりね、小学校から
そうですね、まあ、ちょっとやりすぎ感はありますよね。うんうんうんうん、
まあ、そんな感じで習い事いっぱいやってて、小学校に帰って、うん、中学校からは大妻行かれたんですよね。
そうですね、はい、大妻 の、 あの中野のところにある、うん、学校に行ったんですけど、私もその、まあ、昔から短期決戦型だったのか、うちがちょうど小学生、まあ、最後の方になって母子家庭になったんですよ。
はい、ああそこら辺のエピソード
を。そうそうそうそう、はい、で母子家庭になって、うん、で結局 まあ、あの私立に挑戦しようと言われたのが小学校6年生の夏休みの最後。
なんで母子家庭になって私立に挑戦しようとなったの？
なんかいろいろ地域のしがらみがあったんですよね。
ああ、なるほどなるほど。しがらみがないところに行った方がよかろうということで。
そう、っていうのと、あとは、まあ、あの性格のタイプ的に、まあ、あの親が見て、高校受験より中学受験の方が向いてると思ったらしいです。
はあ、
ただ判断が、まあ、あまりにも遅いですよね。小6の夏休みの終わりなんで。
まあ、めっちゃギリですよね。
そうそうそう、はい、あと5ヶ月しかないみたいなタイミングで塾に行ったんですよ。
でもよく取り戻しましたね。
そうですね、うん、それまではなんか補習塾みたいなのにはちょいちょい行こう行ってたんですけど、はいはいはい、まあ、別に学校の補習なのでそんなに大したあれではなくて、
中学受験と小学校の補習って全く違いますもんね。
そうですね、だったので急に塾に、まあ、行くようになって個別指導に入って、うん、もう5ヶ月なんで学校説明会にも行かないままもうやってなかったんで。
そうですね。そうそうそう、もう終わってますよね。
もう何もないまま、うん、なんかチャレンジ校として受けた大妻中野に入りました。
すげえな、入りましたね。相当勉強したんじゃないですか。
あんまり覚えてないんですけど、うん、やっぱりあれってちょっと中学入試って算数が特殊じゃないですか。
特殊
、なんで算数をひたすらこうやって、うん、で国語はもともと本読むの好きだったので割と得意だったんです。
はいはいはい、
だからまあそれが よくて、うん、だからなんか算数の点は悪かったらしいんですけど国語が良かったので取ったみたいなことをなんか後で先生に聞いた覚えがあります。はいはい。はい、
そんな勉強の甲斐があって大妻に行ったわけなんですが、はいはい、大妻ではやっぱりいろいろな、まあ、出会いがあったりとか、うんうん、学びがあったりとかあったと思うんですけど、中学校時代って何が一番印象に残りましたか？
そうですね、まあ、中高一貫だったので6年間通してっていうところにはなりますけど、私はまあそのちょっと家族のごたごたがあって中3から合唱部に入ったんですね。
あ、中3だった
んですか？そうそうそうなんですよ、はい、実はみんな中1から入ってるものが中3から入りまして。
なんでまた合唱に入ろうと思ったんですか？
それはですね、なんかまあたまたまうちの学年がちょっと他の学年に比べてその部活の中で少なかったんですね。
ほうほう、
メンバーが、
はい、
やっぱりその全国大会とかに行くようなレベルの部活動だったので、うん、やっぱ人数バランスって結構重要で、うん、少ないから足そうということで
補充に入って、
そうそうそう、でピアノをずっとやってたっていうのがあって、はい、音楽の先生に、うん、あのピアノも弾けるし音楽好きだと思うからどうって最初中2の時に誘われたんですけど、はい、まあ、ちょっとその時はまだ家族ごたごた感が残っていたので、うん、まあ、なかなか厳しいなと、うんうん、っていうのもあり中3で落ち着いたタイミングで入りましたね。
なるほど、
うん、
この合唱がね、後の夏穂さんにちょっといろいろな影響というか、
そうですね、
今の夏穂さんを作るその源になっていくんですけども、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、入った当初はどうなんですかね、まあ、ちょっとやってみようかとかそういう軽い気持ちだったんですか、それともなんかがっつり行くぜみたいな感じだったんですか？
どういうあれだったのかな、あんまり覚えてないっちゃ覚えてないですけど、でもやっぱりこう150人ぐらいいるんですよね、その部員が。
結構いますね。
そうそうそう、だから一番やっぱり学校の中でも1割が合唱部だったんですよ。
そんなに
そう1000人ちょっとしかいないので
1割が合唱部ってかなりなんですね。
いや、かなりです。だからクラスに何人も合唱部の人がいるっていうような状況になるんですよ、うん、そうで、なんかそういう大きなものに属するって多分その時が初めてなんじゃないかなっていうのもあって、だからその組織的な動きというか、うん、まあ、そういうものにいろいろこう、あ、なんでこうなってんだろうとか、
うん、
でも、うん、そうそうそうだったんですけど、ただ割とそこはやっぱりまあ伝統もある部活動なので、うん、いろんなそういうノウハウはあって、うん、例えば、まあ、私が高3になってから気づくような話なんですけど、うん、こう下の子に例えば後輩に注意をするとか、うん、例えば校則破ってる子がいるみたいな事案が発生した時に、うん、やっぱり私たちのその見られることに非常に気を使うので、
はい、
まあ、ダメはダメなんですけど、うん、誰がダメっていうかっていうことをちゃんとミーティングするんですよ。
あ一応ね、それケアするのどうやってやるかとかって見るってことですね、
うん、で私たちの場合はその指定関係っていうのがもう決まっているので、うん、担当者の先輩っていうのはいるんですね、
はいはい、
で先輩後輩のペアとかはあるんですけど、うん、個別に言うのかそれとも全体に名指しじゃなくて全体に啓発をするべきか、うん、そういうのをちゃんと話し合うんです。
なんか部活っぽいな。
そうだから、はい、なんかそういう先生からお達しが来て、はい、そういうのがあるからどうにかしなさいみたいなことを言われて、
はい、
でじゃあどうするみたいなことをいちいちそうやってちゃんと話し合うんですよね、
うんうんうん、
だからそういうのがやっぱりこうすごくいいと思ったというか、 あのちゃんと論理的に考えて行動してるんですよね、うん、その感情的に、うん、あれはダメだこれはダメだとか言うんじゃなくて、はい、だからあこういうやり方っていいなっていうのはすごいその時勉強になりましたね。
なるほどね、うん、中3で入ったじゃないですか、はい、そうすると、まあ、中1から入っている子たちの間にいきなり入り込むんで、うんうん、なんかそこら辺の難しさとかってなかったんですか？
そうですね、まあ、あのうちの特殊事情ですけど当時はまだ高校生から入ってくる子たちもいたんですよ。
ああ
の入学してくる子たち、はいはいはいはい、今はもうなくなっちゃってこう、うんうん、中高完全一貫ってなったんですけど、うんうん、だから割とそういう意味では高校生からも必ずこう人が流入してくるっていうのがあるので、はいはいはい、あんまりその辺は違和感が
なかった
のかなと思いますね。うんうんうん、
まあでもね、女性ばっかりで150人もいるとなんかいろいろありそうなんで、
そうですね、
そこら辺で大変じゃないですか。
うんうん、まあいろいろありますけどね、うん、うちの学校でも割とドロドロというよりか割とサバサバ系な感じではまああったかな、うん、学年によってっていうのもあると思いますけど、はい、うん、うちは割とサバサバしてたんでまあまあ仲良く、
なるほど、
うん、そうですね、やってましたね。
今の夏子さんは育んだくらいですから
ね。サバサバしてましたよみんな。
サバサバ、なるほど、
うんうん、
まあ、そんな中学時代、まあ、高校に上がるじゃないですか、
うん、はい、
で高校に上がると、まあ、もちろんあの合唱すごい頑張ったっていう話は伺ってたので、うんうん、まあ、そこはいいかなと思うんですけど、はい、と大学、中央大学の法学部に行かれるんですけども、はい、うん、大体どこら辺から、まあ、大学ここ行こうと思ったのかっていうところと、うん、あと法学部どうして目指したのかとかっていうところがちょっと伺える、
はい、そうですね、まず先に法学部っていうのを決めたんですけど、
あ、そっちが先
ですか？はい、そうなんです、うん、でっていうのはあのそのまま家族のごたごたがあった関係で、うん、あの母がですね、うん、こういきなり家に帰ってきた時に、うん、あんた弁護士いいよって言ったんですよ。
お母さん、
うん、そう。
お母様もなかなか突飛な方ですね。
そうそうそう、そこで、うん、時給1万円だよって言われたんです、うん、はい、ハート、
はあです
ね、思って、はいはい、でまあ、時給1万円ってすごいじゃないですか、うん、その子供ながらに、ね、聞いても、うん、時給がいくらかっていうことは大体、ね、アルバイトとか張り紙見てるわけなんで、バイト禁止だったのでバイトとかはしてなかったんですけど、うん、時給1万円って確かにまあすごいなと思って、
そうそう、まあ、マックのバイトとかは、ね、800、900の時代ですからね。
そうそうそうそう、なんですよ ね、 そうで、へえ、そうなんだと思って、うん、でそこで図書館で弁護士の仕事みたいな本を借りたんです。
ほう、
で
素直ですね。
そうそう
お母様がそういう発言があったと思ったらとりあえず借りたんですね。
そうですそうです、はい、でそれを、まあ、読んでみたところ、うん、確かに面白いなというふうに思ったんですね。でそこでそのちょっとずつなんか法律系の本とか、うん、そういうコーナーにこう行くようになって、でそこで出会った一冊の本が少年法柔らかめみたいな本があったんですよ。
全然柔らかくなさそうですけど、
そうそう、はいはいはい、なんですけど、うん、本当にあの手書きのタッチな感じのフォントで、はい、すごい柔らかくて文字も大きくって、うん、少年法のことについて、うん、もう中身はね覚えてないんですけど、うん、すごくそういう柔らかいタッチで、うん、少年法について解説している本があったんですよ、
はいはい、
でそれを読んでなんかあ面白いな法律ってみたいな。
へえ。そうなんだ、うん、面白いなと思うもんなんだ。分かんねえな。なるほど、
なんかねそういう感覚があったんですよね、
はいはい、
うん、で、うん、あもうだったら、うん、こうチームはだから女ばっかりだったんで、うん、だからまあ女一人でもちゃんと食べていけるようにしなさいっていう家訓だったわけですよ、
うんうん、まあ、そうでしょうね、うんうん、お母さんもねいろいろ苦労されてますからね。
そうそうそうそうっていうのもあって、うん、でじゃ あ、まあ法律勉強してみようかなっていう気になり、うんうん、じゃあ法学部に行こうと。
へ
え。そう、
まず最初に、うん、お母さんにそういうふうに言われて調べるじゃないですか、
はい、
調べて法律、まあそこにアレルギーがあるかないかだったらアレルギーはなかったってことですね、法律に対して。
そうですね、そうですね、うん、だ多分ああいうの好きだったんでしょうねきっと、そういうちょっと固めなものとか、うんうん、割と自分もなんていうか規範タイプっていうか、うん、ルール守ろうタイプなので、うん、信号無視とかできないタイプっていうんですかね、
はいはい、
昔から、うんうん、だからそういう意味では多分すんなり行っていて、
そこは落ちたんですね、
うんうん、だと思います、うん、だから割とその筋が通ってることとか論理的なことは多分好きだったんだと思います。
なるほど、
うん、
まあ、法学部行ってもいいなっていうとかそこで思って、
そうそうそう、
あと大学じゃないですか、まあ、法学部がある大学いろいろあるんですけども、うん、まあ、中央にしようと思ったのって、うん、多分なんかいろいろきっかけあったと思うんですけど、そこはどうですか。
そうなんですよ、これがですねまた動機が不純でして、
うん、はい、いやもう全然いいですよ
いやいや、もう学校が好きとかそういうことじゃなくて、うんうん、部活動に専念できる試験っていうのを選んだんですね。私は自己推薦というやつで、
はいはい、
成績も絡む推薦みたいなもので、うんうん、社会人入試みたいなのを受けたんですよ、
ほう、
実際、はい、で、うちの部活動はその3月の結局終わりまで部活がある、うん、引退がないんですね。卒業式より後に引退なんですよ。そうなんですよ、だから学校の卒業式の方が逆に先で、
はい、
その後に定期演奏会があってそこで引退するので
結構引っ張りますね。
そうなんです、うん、で私は学生の中で その指揮担当者だったので、うん、指揮者だったんですよ。絶対そこまではやりたいっていう思いがどうしてもあって、うん、だから高3の時は結局その秋の入試でとにかく終わらせたいっていう思いがあって、うん、それでダメだったらもう浪人するって決めてたんですね、
はいはい、
うん、で法学部行くんだったらやっぱりそれなりのとこ行かないと、うん、その放送を目指すとかっていう話にならないし、だからやっぱそこは浪人してもいいやって思ってて、うんうん、部活動も毎日本当収録週7あったので、うん、塾にもそんなにどんどんどんどん行けるっていう環境でもなかった、うんうん、間に合わないので、うん、だからもう浪人でもいいやって思って、うん、でとにかくその春先から高3の春先から始まるその社会人入試、
うん
にチャレンジしたんです、
はい
はい、まあ、候補はね慶応か中央か法政っていう3つが大体ありまして、
でも有名ですよね、
そうそうそう、単眼併眼みたいないろいろあったんですけど、うん、まあ、バランスよくできそうだったのがその中央の時期が一番よくて、うん、慶応はもうちょっと後だったので、うん、で中央のやつにしようと、
はいはい、
春先から書類とか出して、で一次試験受かって、で次夏休みに1万字書くっていう、
1万字
論文を、
1万字って何枚原稿用紙
25枚、
25枚も、うんうん、はいはい、
そうぐらいなんですけど、そう書く、
はあ、そう何書くんですかそれ。
ね、毎年お題が出るんですけど、私の時のお題すごいですよ、う
ん、です
自由について。
もうごめんなさい、もう僕にはねテーマが壮大すぎてね、その原稿用紙25枚も書けないですね。
いや本当にだからこれ なんだこれみたいな感じだったんですけど、うんうん、自由についてなんか具体的なこう例を用いて述べよみたいな、
はあ、
っていう一万字の、
それはあれですよね、はい、その場で書くんじゃなくて、
あ、もちろんもちろん、
まあ、持ち込み課題みたいな、
そうです、期限が決まってるので、はい、それまでに出すって1ヶ月ぐらいかな、
は
あ、あってその夏休みの間にとにかくやるような課題だったんですよ、
はあ、
はい、
それを
ひたすら書いて、はい、で夏休みも大会の時期なので、はい、大会出たり合宿パソコン持ち込ませてもらって、うん、夜とかやってました。
そこでひたすら書いて、
そう、
はあ、
で書いて、でそれもそう、なんか私は結局少年法のところからやっぱ法学の道に入ってるので、うん、少年法っていうものを使おうというので、
そこをベースにじゃ
あ、そうですそうです、で子供と自由っていうタイトルで、うん、子供の自由について、
うん
っていうので書きましたね。でそれを出して秋に、うん、それが通ったので面接、
あ、まだあるんだ、
あります、はいはい、最後が面接なんですけど、うん、1時間ぐらい、
1時間も面接するの、
はい、教授 4人私1人
すごいですね、
っていう
ちょっとした圧迫面接
そうそうそうそう、俗に言う圧迫面接で、
ほうほう、
本当に何これって思いながらやって、うん、なんか絶対ダメだったなって青ざめた顔で学校に戻り、
はいはい
そうで、もう結局受かったんですけど、それがだから結構凄まじい道のりでしたね。
まあ、そうでしょうね、
うん、半年ぐらいかけた試験でした。
まあでも晴れて中央大学に受かって、うん、
はい、
法学部に進んでいくことになるんですけども、うん、まあ、大学入って当然その法律関係の勉強とかいろいろあったと思うんですけども、はい、中央に入って一番印象的だったことって何かありますか。
それがあんまりない
ないんだ、そんだけ頑張ったけどない、
そうそうそう、あんまりそこがなかったですね。もともと自分が通っていた塾の講師のアルバイトをやるっていうふうに、まあ、それはもう最初から決めてやってたので、うんうん、でそれの方がとにかく面白かったですね、うん、
塾のバイトって結構大変じゃないですか、子どもたちに教えたり
する大変です、うんうん、なんか私は別にその結局一般入試をやってない人間なので、うん、センター試験とかは一応、ね、学校で申し込んでるから、
はいはい、
一応受けてそれまでは勉強したりとかはしてたんですけど、うん、それでもやっぱり受験生ではないっていうところでそんなに身も入ってなかったので、 でも私の場合は割と教えるのは多分好きで、うん、やる気にさせるみたいな、そっち
やる気スイッチ押す系ですね。
そうだからそういう子ばっかり担当させられましたね。
あ、うんうん、問題児系なん
です。そう普通の子はもう私の子ないみたいな。
子供たちに個性がありますし、ね、うん、なんか言ったこと 100% 入るわけではないし、なかなか難しいです
ね、うん、そうですね、うん、だからなかなかまあ面白いなと思いつつ、本当にその勉強自体はある意味教えたのは最低限かもしれないですけど、うん、割合その友達関係のことだったりとか、うんうん、恋愛話とか、うん、あとは家族との話とか、うん、そういうことだったり、あとは保護者の方とのコミュニケーションの中でちょっと方向性をこう少しこう軌道修正するというか、うんうんうん、そういうことばっかりしてましたね。
なるほど。
はい、
そうですね、バイトですごい頑張ったっていう話はいろいろなところで聞いてたんで、はい、そう、大学時代謎だよなと思ってたんですけ
ど、だからあんまり学校も多分週3ぐらいしか行ってなかったですね、必修で。で、まあ、当時のなので今はどうだかわからないですけど、うん、割とやっぱり中央の法学部って放任主義で、うん、あの放送を目指す人がやっぱり多いので、はい、その自分の勉強頑張れみたいな感じだったんですよね、うん、だからそのものすごくそのなんていうんですか、今はもうやってないと思うけど、出席のね、今スイカでピッとかできるやつがあるじゃないですか、
はいはい、 ありますね、
ああいうのとかは全然考えられないっていうか、うん、そのそれをしてまでその放送に行く人たちの道を削ってはならないみたいな、なんとなくそういう時代だったんですよね、うんうんうん、っていうのもあり、だから割とそのこうとにかく来ないとダメだみたいな先生は割と少数で、うん、自由っちゃ自由でしたね、やりたいことやれみたいな。
まあ、最終的にはね、その司法試験に受かるっていうところを育てる学校でもあると思うので、うん、そういった感じなんでしょうね。
どうしてもやっぱりもともとがね、そういう始まりでできてる学校なので、うん、まあ、そういう 風潮は強かったですね、うん、でもその分私は結局そっちの道に行かなかったんですよね、まあ、塾講師面白かったっていうのもあるんですけど、うん、大学院 の入試あの制度ができちゃって、
あー、はいはいはい、
ロースクールに行かないといけないみたいな、
そういう感じになっちゃった、
ね、そう時代に突入しちゃったんですよ、うん、え、またお金かかんのと思って、
うん、まあそうだよね、
そうなんか、え、これはちょっと
そこまでお願いできないです
よね、そう なんじゃそりゃと思って、うん、それで一気にちょっと気持ちが離れちゃったっていうのはありました。うん、うん、
なるほど。
そう
そうですよね、なんか夏子さんからなんちゃらの塔に入ったって話は聞いたことなかったんで
出た、炎の塔。
そう、炎の塔
そう、だからなんか私はそこから一線引いちゃって、はいはいはい、あんまりそことはこう、うん、仲良くならなかったって感じでしたね。
あ、なるほどね、大学に行かなきゃいけないだったらちょっと考えますよね。
そうですね、やっぱりそこは全然イメージしてなかったので、うん、まあ、もうちょっと調べてればよかったんだと思うんですけど、なかなかそのそういう制度が導入されてやっぱりそうじゃないといけないとかっていう風になっちゃうと、うん、それはなかなかね、結局受かるって保証ももちろんないですし、
下にね2人いますからね、うん、上に負担かけられないなって考えちゃいますよね。
そうですね、っていうのはありましたね、う
ん、まあ、それで大学を卒業することにはなるんですが、うんうん、大学卒業するにあたっていろいろ、はい、まあ、最初目指していたその司法試験はまあちょっと大学院の話があって諦めなきゃいけないと思った時にちょっと迷子になるじゃないですか、うん、自分の中で、うんうん、その時ってなんかどうやって折り合いつけてこうやっていこうと思ったんですか。
何にも考えてなかったと思います
なるほど、まあ、そうだよね、目標が急に変わっちゃうと、うん、何していいかって見えないですもんね、
うん、
なるほど。
そう、うん、なんかね、その塾講師やっててそれはそれで楽しかったので、うん、逆にそれがなんかこう最終兵器みたいな自分の中にあったんですよね、
はいはい、
本当にどうしようもなくなったら塾講師をやればいいやとか、うん、塾の教室運営とかそういうのをやったらいいなっていうふうに、うん、なんとなく思って安全牌で置いてあったんですよ、
はいはいはい、
うん、だから、まあ、他に見つかればそれはそれで、
うんうん、
っていうような気持ちはありましたね、
うん、
うん、
なるほど。で、あれですよね、どっちが先なんだろう、公務員試験が先か、はい、普通の企業に入るのが先か。
あ、公務員試験が先です先、はいはい、大学多分4年になるぐらいのタイミング、うん、だからちょっと遅いんですね。当時はまだ就活大学3年生の秋ぐらいからみんな始めてる時期だったと思うので、う、ね、うん、割とそこには乗っからずに、うん、なんかみんな始まったけどあんまりその一般企業のとかそういうイベントとか、うん、そういうのは全然行ってなくて、うん、で学校の中で開かれたその国家公務員の OB 会みたいな説明会があって、それに友達が行くって言って、うん、で一緒に行こうよって 言われて行ったんですよね。
なるほどね、
はい、
なんで国家公務員がいいなと思ったんですか。
全然その時は全くあのただ誘われて行ったぐらいの、うんうん、考えなきゃいけないのかなぐらいで行ったんですよ、うん、そしたらあの、ね、そこにいた人たちがみんなすごいいい人だったんですよ、うん、いい OB の先輩がたくさんいて、うん、だからそっちから入ったんですよね、内容というよりは。
あ、人がいいな、
うん、そうそうそうそうそう、だからもしそこが全然違う業界のね、うん、あの人たちがいっぱい来ててとかって言うんだったらまた全然違ったかもしれないですけど、そうですね、たまたまその時は国家公務員の OB会だった、うん、
なるほど、
うん、
じゃあそこに参加して、あ、そういう道もあるなと思って勉強始めた感じですね。
そうです、そうです。
すげえ、国家公務員試験何3種
一種でした。
飛びすぎじゃない。
そうだからキャリアって呼ばれる人たちの人たちと喋ったわけですよ。
まあ、分かる、うん、分かるけど、いきなり一種目でした。
一種に行っちゃいました。
ああ、それは大変だよ、ね、
大変、うん、そうだからそれまで全然ね、あの割と勉強も放送の勉強してないし、私は割とそういう意味で言ったら社会学的な方に関心が強かったので、うん、あの教養系とかすごいいっぱい取ってたんですよね、うん、だからあんまり法律の専門した法学の授業とかっていうよりかは法律と何かその社会学が絡められたような、はい、そういう授業ばっか取ってましたね。
もうそうするともう明らかに、
うん、あ、そうそう、だから全くなおさらって感じで、うん、だ社会課題とかそっち系は面白かったんだけど、だから多分政策とかそういうのは楽しかったんだけども、法学の勉強が
それ辛いね、一種じゃね、
うん、そう、かなりおろそかって感じで、うん、だから全然ダメでしたね、歯が立たなかったです。
いやー、一種か、そりゃ無理っすよ、うん、だってもう一回大学受験狙うような感じじゃないですか、イメージは。
それぐらいの、本当にそんな感じですね、うんうん、もうそれこそ司法試験の人たちが練習で受けるぐらいの試験ですから、
ですね、
うん、そっちの道じゃないと厳しいような道をその時にチョイスしてしまったとかですね、うん、就活に切り替えて、はい、で4社ぐらい受けたのかな、規模の違う一般企業、うんうんうん、大手とグループ会社とみたいな、うん、でベンチャーと、はい、ベンチャー2つぐらいかなで受けて、で結局ベンチャーに受かったのでベンチャーに来ました、
うん、いや、ベンチャーいいじゃないですか、いろいろできますしね、
は
い、
そうそうそうそう、なんかいろいろそこではすごいいろんなもの見せてもらったし、うん、はい、
ベンチャーにいながら行政書士を急遽目指すことになるじゃないですか、
うん、はいはい、
その経緯も、ね、そこはでもね、なかなか
やめるんですよね、半年でベンチャーを、
はいはい、ちょっと行政書士をその狙おうと思った背景とかも実はあんまり、うん、まあ、プライベートではいろいろ付き合ってて、はいはい、そこ聞いたことがなかった
ので。そうですね、はい、年の行政書士試験って毎年11月にあるんですけど、うん、8月に会社を辞めて11月の試験を受けました。
で受かる、
はい、また短期決戦型。そう、
これってなんで行政書士を目指そうと思ったんですか。
これは、まあ、あの母が社労士を、うん、その時ちょうど3年目ぐらいでやってたんですね、はいはい、だからうちの母も実際資格取ったのはかなりそういう意味では遅いので、うん、後からそういう道に行ったっていう感じだったんですけど、うん、まあ、3年目ぐらいでいろいろ大変になってきて、うん、で私も、まあ、あのいつか継ごうと思っていた、うん、でいろいろ企業に入って勉強しようというふうに考えていたんですけど、うん、まあ、早い方がいいのかなというのもあり、
うん、そうですね、すごい忙しそうでしたもんね、うん、でもお母さんは社労士じゃないですか、
はいはい、
まあ、社労士、まあ、その事業関係であそことタイアップできるのは社労士、行政書士、
まあ、司法書士
の3本だと思うんですけど、うん、なぜ行政書士を選んだんですか。
もう公務員試験と
変わらない、かぶってる、
非常にかぶっている、
うん、
そこですね、もうそこしかない。だから行政書士が何やってるかは知らないまま受けましたよ。
あ、テストから逆算したと。
そうそうそうそうそう、
なるほどね、
ある11月にあるみたいな、
なんか予備校的な発想ですよね
本当にその
科目から逆算して、
取れるなら取っちゃおうぐらいの感じで受かりました。ギリギリ
すげえな、
本当ギリギリですよ。
行政書士をチョイスするっていうのすごいなと思った。そういう理由だったんですね。
そうです、だから本当に何も知らないまま取りましたね。
あ、私逆にポジティブに考えていて、うん、社労士ってあのその労務関係しかやらないじゃないですか、
うんうんうん、
で、行政書士って確か業務って2000以上あるんですよね。
そう、いっぱいあります。
なので、はい、まあ、相乗効果でそこからいろんな仕事につなげることができるから、うん、お母さん助けようってポジティブに考えて、うん、そうじゃなかったんですね
全然そんなストーリーは
なかった
なくて、そう、取れるものを取ろうみたいな。
あ、そうなんだ、そっちだったんだ、はい、なるほどね、そうかそうか、
うん、
行政書士になって、うん、 まあ、要は仕事ありすぎるじゃないですか。
ありすぎます本当に。まあ、
ちょっとラジオ聞いてくださってる皆さん分かんないと思うんですけど、例えば海外の方のそういった登記の支援をやったりとか、うん、はいはい、会社の設立関係の書類とか、社交証明系もそうでしたよね。
社交証明とかもあります。
ですよね。
そう、あと遺言とかね、ああいう関係もあるし、
本当にすごい多岐にわたるので、うん、なんか大体行政書士で仕事されてる方って自分の得意分野を定めてやる方が多いんですよね。
うん、そうですね。そうだから何も分からずとりあえず
やったと。
やってそれでたまたま最初に来た仕事は法人の設立だったんですよね。
社労士と一緒に組んだらそういうのきますよね。
そうそうそう、というのもあり、う
ん、法人系に特化した形になってて、でお母様と一緒に仕事を進めていくと、うん、それで結婚して出産してって言っても、ね、うん、その後がね僕には信じられなくてなんか、まあまあ行政書士をやりながら、はい、いきなりコワーキングスペース作りました。ってびっくりしたんですよね
もう全部ねちょっとい
やなんかそれをフェイスブックか何かで見て、うん、そうそうそう、マジでって店開いたんだと思って
そうこのねもう今日のこの話だけでも私がどんな人間か大体皆さんに伝わってると思うんですけど、
短期間、
うん、短期決戦なんですよね。
コワーキング作ったよって、あそうなんだって、あ挨拶に行かなきゃなと思って半年くらいなんかちょっとフェイスブック見ないなと思ったら、いきなりなんか市議会議員になんか出馬しますかってフェイスブックが来て、と思って何どうしちゃったのと思って、じゃあお店の新ね、あのご挨拶も行ってなかったからじゃあちょっと陣中見舞いに行こうと思って行ったのがきっかけでしたね。
そうですね、怒涛のね、
たらなんかいやじゃあ出馬大変だねって、なんか手伝えることあるとかって聞いたら、もう本当いや全然その時は軽い気持ちで行ったんですけどねまさか何にもノープランだと思わなくて
ノープランノープラン、
いやそれでノープランだって言われて、やべえこれを手伝わないと本当やばいなと思って入ったのがきっかけだったんですよね。
そうですね、
まあ、ちょっとねラジオでどこまで話していいかってすごい言葉選びますけど、まあ、ある方から、まあ、ちょっと議員やってみないかっていう話があって、うん、まあ、そこで家族の中でもいろいろあったんですよね。
そうですね。
いやそうは言ってもね、うん、私も経営者だから分かるんですけど、例えばすごい考えるじゃないですか、うん、めっちゃ考えると思うんですよ、うん、
考える
今の事業をこれからっていう時にそういう新しい不安要素が入ってきたりするわけで、うん、多分考えられたと思うんですね、うん、考えられた結果、まあ、やろうっていうふうに至ったのは多分、まあ、ご両親の方々の支援とか、
うん、
それから家族 その理解とかそういうのがいろいろあったと思うんですけど、うん、一番大きかったのって何ですか。
まあ夫でしょうね、うんうん、まあもうこれ以上忙しくなると、まあ、やっぱりもうその時店出すってやっぱり尋常じゃなく忙しいじゃないですか、うん、
忙しい、
もう とてつもなかったので、うん、本当に時間もなくて、うん、これ以上は無理だろうと私は思ってたんです、うん、
はいはい、
これ以上こんだけ働いたらもう どうなっちゃうんだろうみたいな想像もできないというか、うん、その域までもう達していて、うん、家のことも何もできないし、うん、本当に家にもいないんですよね、うん、だから どうしようかなと、うん、でまだその時も子供保育園行ってなかったんで、うん、夫がもうこれでもうノーと言えば、うん、私はやらなくて済むと、うん、逆にそれぐらいに思ってましたね、はい、うんうん、でもイエスって言ったんですよね。
いやそこがすごいですよね、まあ、それはちょっとまた別の機会に伺うとして、うん、まあでもそういう協力があってやろうと決意されて、うん、で短期間の選挙戦をなんとか、
はい、
結果を出して今に至るという流れになるんですよね。
そうそう、ようやく 今に追いつきましたよ。
激動な流れだったんですけども、
うんうん、
政治の道もいきなり言われて、ただちょっと考えて、まあ、市のためにそのお子さんがいらっしゃるお母様方のことを考えて、そういう人はいなきゃいけないよねって言って出られたという流れはね、
うん、
まあ、なかなかね頭で分かってもできないのすごいなと本当に思うんですけどね。いや、まあ、一通り今ですね夏子さんまあ、初めての初回のゲストみたいにいろいろ伺ってみたんですけども、
そうですね、皆さんが喋ってる内容な感じでした
まあここからはですねちょっと違う感じの質問というか、うん、問いをしたいと思うんですけども、もしですね、
はい、
選挙に出る前の本田夏子に何か今の視点でアドバイスするとしたら何がありますか
自信を持てって感じですかね。
おお、そうきた。ああ、それはその意図は。
なんかね、やっぱりあの時最初すごいいろんなところで揺さぶりをかけられたんですよ。
まあそりゃそうですよね、
うん、そう言ってしまえばしがらみみたいなものが、うん、たくさんあるんだと世の中には、
はい、
でいろんなところにやっぱりどうしても人間関係があって、うん、それでね結構初動が遅くなったので、うん、やっぱそれはまあちょっとした後悔ではありますよね、うん、でも自分が何のためにやるのかっていうことに自信を持っていれば、うん、もうちょっとその振り回されずにぶらさずにいけたんじゃないかなっていうのはあります。
自信を持ってですか。それが来ると思わなかった、
何が来ると思ったんですか。
いや十分持ってたよねと思ったんで
違う違う最初の時最初の時です。
あ、初動ね、うん、いやでもね正直よく決断したなと思いましたあの状況下で自分が同じことを決断できるかなってやっぱちょっといろいろ考えましたね、
うんうん、
という形で駆け足ですねめっちゃありましたね。
めっちゃあります。いやもうね最近あのブログとかにもね結構書くようにしてるんですけど、はい、まあ長いですよね説明しようとすると
長いよね。
そう、
まあ、今ね30分くらいで話しましたけど、うん、まあ、結構ありましたよね。 その間もね、
なんかねやっぱり濃いのかな、なんか濃いんでしょうね。
濃いね、濃い、
そう、そう短期決戦が多すぎて
濃いな、
なんだろう展開が早いので
早い
大変です
いやもう今日はねぼやかしたのもうこの選挙戦も大変でしたからね
そうなんですよ、そこねまだブログに書いてないんですよね。
そう これだけでラジオもほんと3本分くらい撮れますよね。
確かにもうね思い出すだけでもって感じですけどね、
うん、まあでもあの時の話が昔話で話せるくらい今逆にやらなきゃいけないことがたくさんあるんで、
うん、そうですね、
振り返ってる場合ではないんですよね、
うんうん、そうそう山積みですね本当にやることは。
山積みですよ、ね、いやいやいや、これね、まあ、夏子さんのそうなんだろう政治家になるまでの流れをですね伺いましたが、まあ、本来であれば夏子さんがここ締めるんですけど、これ私が締めるのが難しいな、
ね、キャスト A スタジオ張りにですよ。
A スタジオ張りかいやそうですね、じゃあちょっと締めたいと思いますが、はい、まあ、本田夏子さんと知り合って私どれぐらい5年くらいかな、
多分ちょうどそうです、自営業始まってすぐぐらいだと思うんで、
そうですね、
5、6年行ってると思います。
5年なんですけど、この人の人生はもうなんかね 100% 濃縮オレンジジュースみたいに濃いんですよね濃いなーと、もうカルピスだったらもうちょい水入れた方がいいよねっていうくらいな濃さで進んでいくんですよね
うん、うん、
でもどうなんだろうな、付き合ってと思うのが本能的にこれやんなきゃいけないって察知するのは多分いろんな人よりも鋭くて、でそこの道を選んだ時は大体うまくはまっていくんですよね。それは一緒に支援しててすごいなと思いますし、まああの考えないで動くところがあるのはまあまあそれはそれでそういうタイプなんだろうなと思うんですけど、でもそれが大体当たってるんですよね。だからまあ今後もあの今の感性なんかその議員という特殊な世界に染まらずにやっぱりあの自分の心に従って突き進んでほしいな、うん、その良さは失わずに、でも議員としてはしたたかに、
うん、
これから第一期をですねちょっと一緒に乗り越えていけたらいいのかなと思いながら、うん、締めの言葉にしたいなと思います
ありがとうございます。
まあそういうわけでですね、あのぜひあのこれを聞いてくださってる皆さんもそういう視点でこれから本田夏穂を応援いただけたら嬉しいなというふうに思っております、うん、というわけで、
はい、
今日はですねちょっと特集、まあ本当は冠なの で、
ね、
一番最初にこれをやるべきなんですけど、25回になって初めて
すごい
あの本田夏子さんをですねゲストにお呼びしていろいろなトークをさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。